んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
食欲の秋ですね。適度に働いて、そして美味しいご飯を食べて、ゆっくり寝て、それだけで痩せたらいいなって思ってる秋です、というわけで始まりました、心と体にくつろぎの一服。介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。今日は冒頭からお話ししなければいけないことがあります。アルビレックス新潟が J2 優勝を果たしました。いやー、よかったですね。本当に松橋力蔵監督がおっしゃっていた、目の前の敵が、まあ、最強の敵、とにかく目の前の一戦一戦を戦っていくだけと、本当に序盤の頃からおっしゃってまして、当時聞いた時はですね、気の遠くなるような話だなと、3月頃でしょうかね、少しずつ勝ち星が増えてきた頃にですね、まだまだ長いで、全てが決まるのは10月23日、うわ半年以上もあるって、長い長い戦いがまだまだこれから始まっていくなというふうに思ったのを覚えております。まあ、あの言葉を監督、そしてチームの皆さんもですね、まあ初志貫徹って言うんでしょうかね、本当に全員がその気持ちで、まあ、戦っていかれて、一番最高の形で結果がもたらされたのかなというふうに、思っております。6年ぶりに J1 リーグに復帰ということで、本当におめでとうございますということで、ここで1曲お届けさせていただきます。井上貴之バンドで傷だらけの天使。さて、前回、安全運転管理者等の講習会に、参加してきましたということで、安全運転に関するお話をさせていただいております。若干おさらいをしながら申しますと、安全運転管理者というのはですね、一般事業所の方で選任されております。自動車をですね、業務上使う場合に関しまして、一定の台数保有使用に関して、この安全運転管理者等を選任しなきゃいけないということでしたね。で、残念なことに三条市は飲酒運転がなかなか減らないよということで、免停または免許取り消し、重い罰則が飲酒運転に課せられているんですけども、飲酒運転捕まってしまった方がですね、自動車の運転はしないけども、それ以外の資格、特に原付バイクを運転される方が実際にいらっしゃるということで、そういうことのないようにということでお話をさせていただきましたね。あとは高齢者が巻き込まれる事故がまだまだ減らない、特に新潟県は全国平均より少し上であるというお話を、させていただいたかなというふうに思います。で、今回はですね、さらにそこにプラスアルファのお話をさせていただきたいと思います。昨年も申しましたけども、運転中の携帯電話ですね、使用等に関する遵守事項と、罰則についてもお話しさせていただきます。運転中ですね、車の運転中なので、停止しているときは除く形になりますけども、車両の運転中に携帯電話等の無線通話装置ですね、要は一部を手で保持しなければならない、そういったもので通話のために使用してはならないという形になっております。 あとですね、またこちらも運転中ですけども、カーナビですね、まあ携帯電話、あとタブレット等のいわゆる画面表示があるものですね。まあ車に固定されたものおよび持ち込まれたもの、いずれも対象になります。なのでカーナビってのは基本車に取り付けてあります。また後付けでポータブル、これもまあ取り付けてありますけども、同じです、対象になります。運転中の、画面表示、要は注視してはならないというふうになっておりますので、運転中はカーナビは見てはいけないという形になります。カーナビゲーションを見るのであれば、安全な場所に停車してカーナビを確認する、要は運転をしながらカーナビを確認することはダメだよというふうになっております。もちろん運転中の通話ですね、電話に出る、そういったこともダメですし、まあメール等が来ますので、運転中にスマホ等でメールの確認、メールの返信等をするのももちろん、罰則に値するということになります。でちょっと今申しましたけど、気をつけていただきたいのが、安全な場所に停車をしてから確認をしてほしいと。特にあの通話される方で、停車すれば OK というふうに考えてらっしゃる方も多いんではないかなというふうに私は見ておりまして、停車をすれば携帯電話を使用していい、停車をした場所は安全な場所だ、本当にそうでしょうか、本当に安全な場所、どういう場所か、改めて確認をしていただきたい。例えばカーブ、コーナーの入り口、出口、非常に見づらい場所での停車というのは危険を伴いますので、改めて使用される場合、停車する場所というのはよく確認していただきたいというふうに思います。まあこのついでなんですけども、ながら運転の危険性ということでも話がありまして、まあながら運転に関しましては事故の後を絶たないほか、このながら運転の多くが、まあ、携帯電話との使用、これが死亡事故の割合も高めていると。今、まあ、携帯電話と申しましたけども、携帯電話プラスカーナビですね、これを注視しながらの運転が起因となって事故が起きているということです。で、よくありますが、走行中2秒間スマートフォンに目を落とした場合ですね、おおむね大体皆さん運転中というのは60キロぐらい車のスピードは出ていられると思いますけども、2秒間スマートフォンを見てしまった場合に、時速60キロの車は約 33.3 メートル進んでおります。なかなかの距離になりますので、自分が最後に見た景色からなかなか景色が変わっている、状況が変わっている可能性もありますので、ながら運転というのも十分気をつけていただきたい。でこのスマートフォンというのが、危険な部分に関しましては、どうしても無意識のうちに手に取ってしまう部分もありますので、そういった部分も十分気をつけていただきたいと思います。そして最後になりますが、煽り運転、これも昨年お話ししましたけども、煽り運転の防止と防衛という話がありました。煽り運転のような、まあ、悪質危険な運転に対処するために、令和2年6月に道路交通法が改正されたと。煽り運転を妨害運転と規定して、妨害運転に対する罰則の創設と行政処分の整備が行われたそうです。妨害運転に関しましては、違反点数が25点、交通の危険の恐れがある場合は25点となっておりまして、行政処分の内容は免許の取り消しです。結果期間が2年になります。2年免許がなくなります。取ることも不可能になります。そして妨害運転、著しい交通の危険の場合は、違反点数が35点になりまして、行政処分に関しましては免許の取り消し、結果期間3年ということになります。成人された方でお仕事をされている方で2年間3年間免許証がなくなるというのは非常に、不利な状況になるのではないかなと思います。当たり前ですが、絶対されることのないようにお願いいたします。特に、多いのが、まあ、追い越し違反、あと最低速度違反、高速道路で著しく遅い速度で走る、そういうのも煽り運転の対象になりますので、十分注意していただきたいと思います。まあ煽り運転をしないためには、怒りのコントロールをねしていただきたいと思います。煽り運転のような、まあ、攻撃的な運転の背景には、ストレスや欲求不満というのがあると言われておりますので、まあ腹が立った時の自分、冷静に、鑑みて、まあ自分なりの対処法をね考えておくことも大事なのかなと思います。 また煽り運転というのは、まあ、されないための防衛というのも、必要になってきております。まあ、何気ない自分の運転が相手の攻撃行動のきっかけになることもありますので、十分注意していただきたいと思います。また煽り運転を受けた場合の防衛ということで、安全な場所に車を止めて警察に通報する。相手が降りてきても交渉はしない。暴行の状況などはドライブレコーダー等で撮影。窓を閉め、ドアをロックし、相手と目を合わせないということで、この4つは防衛のために行っていただきたいと思いますし、まあ、とにかく車の中にいる、車の外に出ない、あとドライブレコーダーの設置が必要になってくるのかなというふうに思います。でこのお話をさせていただいておりますけども、前回の部分、今回の部分に関しまして、これは、当事業所でもですね、車両送迎等で、用いております。ですのでこの車両送迎運転を担当する職員には内容を周知していただいております。で各事業所に送迎担当職員というのがいらっしゃいますので、当法人としては三条警察署の方より1年に1回各事業所でですね、この安全運転管理に関する講座も開設していただいておりまして、安全運転また車両の運転管理に対する、講義をしていただいております。近年はちょっとコロナの影響でちょっとお休みさせておりますが、今後も、定期的に、こういった内容の安全運転に関することを業務上でも、この介護の現場でも遵守していくということで、安全運転管理者等の、私からも事業所内、そしてこういうラジオを使って、また皆さんにお知らせをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は以上となります。ありがとうございました。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回、第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
次回の放送は11月22日です。どうぞお楽しみに。